ご機嫌いかがですか。矢口キャロの AT40 県外トーク。このポッドキャストは FM924 AM1422 ラジオ日本をキーステーションにお届けしています。全米トップ40 80s デラックスエディション、その本放送部分を本編、するとこちらは県外というような形でお聞きいただいているポッドキャストです。特別編になります。いつも直前に放送されたチャートなんかトップ10を振り返りながらいろんな方と話をするという企画ですが、2023年8月13日75歳で永眠された野中則夫さんを偲ぶ形で、野中さんが出かけられた様々なお仕事をピックアップして、ご紹介したいと思います。そして今回はゲストをお迎えしています。ソニーミュージックの白木哲也さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
いつもすみません、何かというと
お声掛けして、
白木さんと会えるとね、間違いなくいい時間が生まれるので、割と個人的にね来ていただいているような気がだいぶしますが、なんで白木さんなのかというと、野中則夫さんという方は CBS ソニーに入社されて、そして一時期エピックソニーに転出されて、そしてまたソニーミュージックに戻られて、そんなこの洋楽のキャリアを積まれた方で、ソニーミュージックの白木さんはいわばその直属の後輩という立場にもなりますかね。そうですね。ただ伺ったところ、数々の伝説を野中則夫さんが残してた時は当然のことながら世代的にだいぶ違っていたので、はい、このポッドキャストを聞いてくださってる方に、一番ストレートに、その関係性を伝えられるとしたらば、はい、何年ぐらいにご一緒されたんですか。
2004年ですね。それまでもちろん僕の方が知ってましたし、
伝説の人でしたからね。
認識はあったかもしれませんけど、本当に一緒になって仕事して、いわゆるどっぷりと、お付き合いさせていたのは2004年からですね。
伺ったところ、野中さんがリアルタイムで残してきた数々の、お仕事の復刻リーシュ系のことを白木さんが、ね、やるというケースがすごくあったということで、
これまたね不思議な
巡り合わせ
で、例えばロンドンコーリング25周年とかあったんですけど、
はい、
あれの時がだからちょうどこの2000だから4年でしたかね、とかがあったりとか、
なんかこう記念的なこう
一回りしたタイミングで僕はやってるみたいな感じですけど、エアロスミスが来日直前が、でなんか髪の毛バカッと出してるとか、あとはだから、モット・ザ・フープルとかね、やりましたね。
なるほど、モット・ザ・フープルはそれこそエアロスミスの前に、
一番ね初めてディレクターって初めて担当したのが
ディレクターとして担当された、
モット・ザ・フープル
ね、いろいろ謎の発行体でしたっけ、
謎の発行体はなんだっけな、ジョニー・ウィン、
そんな頃の時代ですよね。どっちかっていうと、ちょっとも別の本の機会ではちゃんと掘り下げられなかったんですけど、日本洋楽っていう観点で、その例えば邦題の付け方一つにせよ、売り物の絞り込み方とか展開とかも本当に独自性を発揮された方でしたよね。
そうです
ね。
もうそれが好きだったでしょう。好きだったっていうか、そのやりがいを感じてらしたんでしょうし、面白いですよね。だから本当に邦題一つにとっても、もう気合い入ってるのと抜いてるのとかもはっきり分かると思
う、大変なこだわりと、そこにかけるエネルギーがゆえにそうじゃないものへの、まあこんな感じ。
なんで分かったかっていうと、僕上酒屋復刻を結構一生懸命やってて、日本版の帯を復刻するんですよ。
昔 LP で出てたやつね、
やったんですけど、もうエアローとかびっしりなわけですよ。
そ
うじゃないやつとか何とは言いませんけど、結構このジャケでこの放題なんだみたいなのかとか、
ある種当時の洋楽っていうのはディレクターの創作物的な部分がだいぶあったんで、
面白いですけどね、
その部分でやっぱり熱も込めればちょっと遊ぶっていうのも全部含めてあったんじゃないかと思います ね、もう一方の音声配信プログラムアーティストスポークにおいては、今来ていただいている白木さん、そしてフジパシフィックミュージックの森俊一郎さんにも、ご出席していただいて、さまざまな野中さんとの関わり合い方とか、その業績みたいなことについてもあれやこれやと話しております。そして、こちら県外トークでは野中さんが関わられた作品に関してちょっと可能な限り掘り下げていこうということで、白木さんよろしくお願いいたします。
はい、お願いします。
1974年リリース、 エアロスミスのこれは日本で出た最初の LP レコードと言っていいんでしょうか、 Get Your Wings、はい、セカンドですかね。
セカンドですね、
はい。これに野中さんは本領発揮、すごい LP タイトルをつけられましたね。
飛べエアロスミスですね、
はい。あのウィングスはまあ翼なん で、ええ、でまあ、あとエアロスミスもまあ言ってみれば飛行機飛ぶものだから、はいはい、それで、命令系飛べエアロスミスとお好きになったと。
まあでもね、まだ走りも棒にもみたいな時代で、あのね、飛べなかったみたいな感じの話も言われた言われたとか言ってました、
ちらほらと。あ、何が飛べだっていうな。
でもやっぱりあのね、ちょっと順番は逆でしたけど、そのままファーストアルバムがねぐら出てて、
はい、
なんかまあ倉庫にあって、初めてディレクターとしてやろうと思った野中さんが見つけて、
はい、
だからドリームオンを聞いて、はい、これでやらせてくれっていうのが最初ですからね。だからでその時はまあセカンドが先に出ちゃった、
ね、先に出てっていう、そんな流れが本当にある種運命だなと思うのは、うん、アメリカもそうなんですよね。
そうですよね。
ファーストがそこまで最初から評価されたり、セールスが良かったりしたわけじゃなくて、それこそあのトイズインダーティックとかね、
はいはい、そうですね、
闇夜のヘビロックでしたっけ、
うん、闇夜のヘ
ビロック、それとかでアルバムがものすごく売れると、あとちょうど70年代の前半って、アメリカの FM ラジオ局がロックをガンガンかけるというような趨勢が生まれたがゆえに、あのエアロスミスのような立ち位置のバンドにすごく大きな需要が生まれて、そしてそれを楽しむ、購買者層みたいなものがガンガンとその厚みを増していった時代に、まあ言ってみれば世界にアメリカンロックがガンガンと出ていくような、そんなタイミングだったようなんですよね。そこに野中さんが持ち前の嗅覚でエアロスミスを、まあ、やるんだという気持ちを持ってらした、そして、偶然にも順番を違えて、ファーストアルバム、これ、エアロスミスというアルバムですよね。
そうです。
日本タイトルは
野獣生誕ですから
ね、飛べエアロスミス、野獣生誕。
これででもあれですよね、イメージは分かりますよね。
あの言いたいことは分かるし、どうやりたいのかも分かるっていう、こんな言ってみればディレクター独自の自己主張をきちんとそのアーティスト性とか作品性にも結びつけて、
今から考えると
やれたんだっていう、ここでちょっとあの話変わるけれども、アルバムの日本タイトルとか曲の日本タイトルとかも本当に使えなくなっちゃったでしょ
最近。そうですね。
それはあのそういった立場 にもいられた白木さんとしてはどういうことなんですか。
まあでも、まあ、最初はね、放題ってそのラジオでこう分かりやすく伝えるための手段としてね、つけたものが、まあ、それが必要なくなってきたってことなんでしょうけど、まあ、僕なんかつまんないと思いますよね。
いやいや、
つけたいなと思いますけど、
これはもうあの持論というか、あの独白だと思っていただきたいんですけれども、一つにアーティスト側が勝手にそんなこちらの意図が全く反映されていない意味を持つ日本のタイトルがついちゃうことに対して、もしかしたら難色を示しているのかなというのが一つ。
そうでもないと思いますけど、
ね、一応また聞きのまた聞きのまたまた聞きぐらいに、あのハイスクールはダンステリアというのが NG だっていうのはご本人の意向がシンディローパーからあったんじゃないかという。
そうです、それはもう確実にそうなんですけど、で
その別の形の方向性ベクトルで捉えたときに、そうまで親しみやすい日本タイトルがついてなくても、アーティストに関する認知、作品や楽曲に対して知られる機会がラジオを超える形ですごく広がったり、あの定着してるっていうことで、まあちょっとあの悲願だ見方ですけど、ラジオのことそんなに大事にしなくてもいいっていう方の認知になっちゃったのかなっていうのが、レコード会社サイドの皆さんへのちょっとした意識ですかね。
どうでしょうね。でも多分ね、僕も放題つけますけど、放題ってね、勇気なんですよ。勇気がないんですよ多分今のディレクター。
ディレクター、そっか、責任を取るぞっていうようなね、残るものだぞっていう。
一番嫌いなのがニョロニョロで、なんとかなんとかニョロニョロ、英語タイトルあるじゃないですか、
はいはい、
まあ、僕もつけたことあるんですけど、あれがね潔くない。
あ、なんかこう
つけるならつけろよって
感じ。あ、はいはい、一応ちゃんとあの体制が望まれてるような形でそのままカタカナ表記にしてみましたが、
エクスキューズでしょあれ。
ちょっとこんなこともしてみたい部分が多少あります
し、わかりますけど、気持ちは。
いや、あのちょっと今これ聞いてる方々がニョロニョロがどういう意味なのか、ね、波線みたいなのがあってサブタイトルみたいな風についてるのがあると、その文化に関しては、 例えばアルバム収録時にちょっと別特別な日本タイトルがついていたっていうような部分がある時のエクスキューズ的な言い訳的についてる部分も多少そのニョロニョロ放題の文化の中にあるのかなっていうふうに、
そういう意味では野中さんの素晴らしいのは、だからウォークディスウェイは説教なわけですよ最初、
はい、
でも来日しちゃって来日記念版にするから、
はい、
ニョロニョロなんかじゃなくて、はい、逆にウォークディスウェイにしたわけですね。
直したというか、
直した、直しちゃった、はい、まあ潔いっちゃ潔い
し、潔いっちゃ潔いですよね。でもそれね、 ある種野中さん勲章みたいに思ってて、うん、LP に入った時のウォークディスウェイにお説教とつけたんだからっていうことは、
そうですね、
やっぱりね気持ちいいですよ、これはそうなんだっていうのね。で実際聞いてみたらラップじゃないですか。
そうですね、
後にランディ MC との共演であんな風になったことも含めて、うんね、ロックのラップだったことを考えるとお説教なんですよ、
まあ、確かに、言えて妙なねタイトルですよね。
そのウォークディスウェイを中学生ぐらいの英語で単純に意味を取ると、こういう風に歩けっていう命令形に聞こえるから、うん、まあお説教なのかなと思った認識があったんですけれども、ある時映画で見ていてウォークディスウェイっていうセリフが出てきたんですよ、その字幕がこちらへどうぞだったんですよね。まあこれは本当に状況によって同じ英語が違うような意味合いで使われてるのは日本語だって同じですからね。 それを考えると、だからそれも含めてウォークディスウェイをお説教としたのは、あの作品性の中であのアーティスト性においてものすごい楽しかったと思います。
ラップなんてそういうの言葉すらもない時代ですよね。
エアロスミスのことを中心に言ってますけれども、それを通じて野中さんのことをものすごく今私は喋ってるような気がすごくするのは、自分だけなのかなと思いつつ、白木さん次回また別の野中さん案件をお話しいただきますので、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。矢口清
春の AT40 県外トーク。このポッドキャストは公式のツイッターも展開しています。収録の模様などをアップしております。ぜひフォローをお願いいたします。